先生、今月4月から5月に移っていきました。
そうです
ね、
ね。
あっという間になんか緑の綺麗な季節にな
そう
り
です
ました。
ね。
気持ちいい
新
で
緑
す。
の子ってうまく言うたもんです
ああ、
ね。
気持ちいいです
気持ちいいです
ね。そう
わ。
ですね。さあ、連休もあったこの週、今月よろしくお願いい
よ
た
ろ
しし
くお願い
ま
します。
す。
4月はは
い。
お子さんをお持ちのことはご家庭
はい。
言葉が言いにくいですけど、あんまり丁寧な言葉を使ったことないもん。
いやいやいやいや、言いにくいです
ご家
ね。
庭では新年度という
あ、
のか、
そうです、
新
そう
年
で
度が始
す。
まって入学生とか進級がありますので、子育てを中心にしたお話をしたいと思ってしておりました。で、子育てとか教育に関する名言とか格言を引き合いに出しながら話を進めたのが4月ですけれども、今月はその続きを もうちょっとしてみたいと思います。
よろしくお願いし
で、
ま
4
す。
月の振り返りになって繰り返しで申し訳ありませんが、例えば子育てにこんな格言があるというふうなお話をしました。もう一遍繰り返しますと、3歳までは肌を離してはいけない、7歳までは手を離してはいけない、13歳までは目を離してはいけない、19歳までは心を離してはいけないという名言が、まあ、格言というのか教えがあるというふうなお話をしましたけれども、子育て4訓なんて言われてまして、で、特にその3歳までは肌を離してはいけないというのは、3歳までは愛着行動をたっぷりにとって、7歳までは手を離してはいけないというのは、しっかりしつけをしましょうというような意味がありますというお話をしましたですけど、この愛着行動という愛着という言葉について先月の後半にお話をしました。もう
そう
一
で
遍
したね。
繰り返してお届けしたいと思いますが、愛着というのはあまり普通
普段、
聞き慣れない
そう
言
で
葉
す
なんですけどね、
ね。
アタッチメントと、よく言語ではアタッチメントと言うんですけども、養育者、愛着というのは養育者、つまり、まあ、主としてお母さんですね。お母さんと子供との間に生じる心の絆のことですわ。だから身近な人たちの愛情をたっぷり感じることで、その子供に育つその情緒の安定とか、またお話ししたいと思いますが、基本的信頼感という言葉があって 基本的信頼感がその子の生きる力の基礎のもとになるんですね、その愛着が。だから非常に大事なんですが、つまり愛着というのは、その子の、まあ、心の成長とか発達、あるいは社会性、それから、まあ、意欲、頑張る力といった人間としての生きる力の土台になるのが愛着なんです。で、繰り返しになりますけれども、愛着はその子の、まあ、人間に対する基本的信頼感を育むと言われておりますし、その後の心の発達とか人間関係に大きな影響を与えるんですね。で、今基本的信頼感と一生懸命言っておりますけど、基本的信頼感についてもうちょっとお話ししてみますと、この基本的信頼感というのはアメリカの心理学者でエリクソンという人が提唱した概念なんです。で、乳幼児というのは自分を育ててくれる母親とか父親への人格的な信頼感を通して、つまりその父とか母が一生懸命話しかけてくれる、あるいは微笑んでくれる、あるいは愛撫してくれると、そういうことを通して心からのその愛着行動を繰り返すことで、赤ちゃんは自分は愛され守られていると感じるんですね。で、それを感じを通して自分がこの世に存在することを、まあ、肯定的に捉えるようになると言われております。で、逆にそこで愛着がなかったら自分の存在を否定的に捉えてしまうんですね。で、肯定的に捉えるということはどんなことかというと、人生は、まあ、生きる意味や価値があるということになって、世の中は信頼することができるという、まあ、そういう感覚を持つようになるんですね。これを基本的信頼感とエリクソンは言いました。で、エリクソンはね、この基本的信頼感というのは乳幼児期の発達課題、非常に大事な発達のための一つの大きな課題なんだということを、発達課題という言葉を使って でその基本的信頼感が大事であると言ってるんです、
はい、
でそしてその子が自分は生きていて大丈夫だという信頼感あるいはその自己肯定感が育まれると言いましたけれどもこの自己肯定感というのがこの子のこれからの人生に大事なんですまだこの自己肯定感がね、
はい、
でだからその自己肯定感を高めるということは非常に大事になってくるということですけど基本的信頼感には他人に、まあ、心理学では他者というんです他人というのは赤の他人という意味で、
はい、
他者に対する信頼感人間は基本的に信じられる生き物だという感覚と同時に自分自身に対する信頼感も生まれるんです、はい、私は生きている価値があるというか、まあ、自分はやっていけるという感覚ですね、
はい、
この2つの信頼感があるんですけれども基本的信頼感の中身というのはね今からちょっと言ってみますから大人の方でもどれだけイエスがあるか、
はい、
あるいは自分の子供をどれだけそうだと言えるかどうかということで、はい基本的信頼感が高い人か低い人かということが分かるんですね、
はい、そうですかじゃあちょっと皆さんご一緒に
ちょっと前にもお話したと思うんですけど例えばね失敗しても次にまあ向かってまあ頑張れるそういう気持ちがあるかどうか、
はい
それから人生に対する不安は非常に少ないほとんどない、
はい、
それから自分を信頼している今3つ言いましたねそれ、はい、当てはまるか、
ね、
いや私はノーだ、
ね、
ノーだイエスイエスイエスでいけるかということですよね、はい、で困った時には援助が期待誰かが助けてくれるという気持ちがあるかどうか、うん
はい、
人はその支え合ってあるいは関わり合って生きていると思っているかどうか、
うん
他人なんか信頼できないと思ってたらノーになりますしねそれから人間は信頼できるものだと思ってるかどうかそれから世の中は頼りになる人が出てくるもんだ、まあ、頼りにできる人がいるという気持ちがあるかどうかそれから周りの人に支えられて生きていると思っているかどうかといったようなことだでこれに、まあ、そういう思いとか考えを持ったこれにイエスと答えた人は、
うん、
その基本的信頼感が高い人です
、
逆にそうは思わない人は基本的信頼感が低いということになりますよね、
うんうん、
でこの自分に対しても他人に他者に対しても信頼できる人というのは人間関係がうまくいくんですよだからその後の生き方がまあ楽になってくるという、
うん
う
ん、
生きていくのにしんどい思いをする必要が少ないわけですよね、
はい、
で今の話をまとめてみますとね、
ええ、
愛着の形成が愛着を形作るということが基本的信頼感を育んで、うん、その基本的信頼感が自己肯定感をまあなんていうのかな醸成するというのか、
はい、
そういうメカニズムがあるんですよね、でそういうことがそのこの人生を左右すると言ってもいいと思うんです、
うんうん、
でそこでその自己肯定感というのもまたこれも心理学でよく使う言葉なんですけどね、はい、だから愛着が基本的信頼感を育てて基本的信頼感がこの自己肯定感を醸成するという、うんまあ、こういうことになるわけです、
はい、
その三段論法みたいなもの
です ね、 ねそうですね、はい、
で自己肯定感について少しお話をしてみますと、
はい
まあ、自己肯定感とかあるいは自尊心日本語ではよく自尊心、はい、一般的な自尊心
そうですね割と聞きますね
それから自尊心理学では自尊感情と言ったり自己評価という場合もありますその価値の意味を抜いたら自己評価になってしまいますけどね、はい、とまあそんな言葉で言うんですけど、まあ、ほぼ同じ意味と捉えてもらっても良いと思います、
うんはい、
自己肯定感とか自尊心自尊感情自己評価みたいな言葉ですけどね、はい、で日本語で自尊心とか自尊感情といえばうぬぼれとか傲慢といったややマイナスのイメージを持つ人も中にはありますけどね、
はいはい、
この心理学ではこの自尊心とか自尊感情自己肯定感のもともとの心理学の意味ではね、うん、自分自身を大切に思う感情のことなんです、
はい、
だからうぬぼれとか傲慢という意味は全然入ってないんです。
ああそうですね、
つまりそのありのままの自分自身を認めて自分を受け入れる気持ちのことです、
はい、
もっと言うと 自分自身を価値ある存在と感じる、そういう感覚のことを自尊、自己肯定感というんですけどね、この自己肯定感に近い言葉として、また心理学ではよく言うのが自己効力感というのが、自己効力感とちょっと違う、親戚関係みたいなもんですけどね、自己効力感というのはね、自分が必要な行動をうまくやれるという自信のことを言います。ちょっとイメージ、まあ、自信があるかどうかみたいな、
う
ん、
そうですね、
まあ、その辺の話を4月の段階でしました、
はい、
で今月はその続きということで言いましたので、その続きをお話ししたいと思うんですが、
はい、
まあ、自己肯定感から自己肯定感から自己効力感のお話をちらっとしましたけれども、はい、自己肯定感に話を戻しますと、まあ、自己肯定感というのは非常に生きていく上で大事な、それがある程度高いことが大事なことなんですが、その自己肯定感は小さい頃、子どもの頃の親の接し方で決まると言ってもいいくらいなんですね。で、例えば親の声かけというのか、上手に励ますことが非常に大事になります。例えばガミガミ言うのはまあ一番良くないことですよね。それからその欠点を指摘するよりは長所を伸ばすといったようなことをする方が都合がいいわけです。例えばどうしてそこのこれができないのというんではなくて、こうしたらできると思うよというふうにプラスの表現で子どもたちを励ますということが大事ですよね。例えばその私は大丈夫というポジティブな信念を持つ人と、
うん、
私はダメ人間だというネガティブな信念を持つ人の分かれてくるんですよね、はい、その自己肯定感が高いか低いかによって、ね、
あ、そうですね、
でこのポジティブな考えになるのかネガティブな考えになるのかというこの分かれ道は、うん、まあ、小さい頃から今言いましたように親の声かけも大事ですし、子どもの頃から自分は養育者というのはつまり親ですね、はい、親から受け入れられているとか愛されていると思っている、そういう状況の中で大きくなるとポジティブな信念が生まれると言われておりますわ。逆にその親から拒否されたり無視されたりして愛をもらわなかった状況では自分は生まれてくるんではなかったという、そういうようにまあネガティブな信念が生まれて私はダメだと思うようになってしまう、まあ、そんなことを言われるんですよね。だから愛着、小さい頃の愛着ということが非常に大事で、愛着をたくさん、親の愛情、心の絆ができて親の愛情をたくさんもらった子は基本的信頼感ができるし、基本的信頼感というのはその自己肯定感につながるという、こういうまあことになりますのでね。だから問題行動を起こす、まあ、ある意味不幸な育てられ方をしたというのは、愛着障害、結局愛着、はい、親の愛情を十分もらっていないということが多いですわ、
うん、
でね、私はこんなことよく言うんです、これもよく言うんですけど、子供は小さい頃にたくさん愛をもらった人は大きくなって愛をあげられる人になる、
はあ、
要するに自分を愛し人を愛することができるようになるという、まあ、そういうことですよね、そういう言い方をするんですけどね、でもうちょっとお話ししたいと思います。そのネガティブな信念というのはね、はい、愛着がたくさんもらえなかった子どもは不安とか不満とか怒りといったような感情が出やすいんですわ、
はい、
でこのような感情を感じないように、まあ、要するに避けようとして人との接触を避けたり、あるいは逆に完璧主義になったり、あるいは同時にその権力志向に走るということもあります。だからこれは自己防衛の力が働くんですね。
なるほどね。
その不安とか不満を解消するためにね、はい、そういうことになるというお話なんです。でこの続きもうちょっとまだ来週進めましょうか。
はい、じゃあ次回もよろしくお願いいたします、はいはい、どうもありがとうございました。この時間は港川短期大学前学長、社会心理学ご専門の大前守先生のお話をお届けしてまいりました。次回もぜひお聞きください。